ひな。芥川龍之介作。箱を出る、顔を忘れ目や、ひなについ、武尊。これは、ある老女の話である。横浜のあるアメリカ人へひなを売る約束のできたのは、11月頃のことでございます。紀の国屋と申した私の家は、親代々諸大名のお金御用を務めておりましたし、ことに、四竹とか申した祖父は、大通の一人にもなっておりましたから、ひなも私のではございますが、なかなか見事にできておりました。まあ、申さば、代理びなは、めびなの冠の洋楽にも、サンゴが入っておりますとか、おびなの塩瀬の石体にも、縄文と替え物とが、互い違いに縫いになっておりますとか、そういうひなだったのでございます。それさえ売ろうと申すのでございますから、私の父、12代目の紀の国屋伊兵衛は、どのくらい手元が苦しかったか、大抵ご推量にもなれるでございましょう。何しろ、徳仙家のご瓦解以来、ご用金を下げてくだすったのは、家臣様ばかりでございます。それも、3000両のご用金のうち、100両しか下げてはくださいません。院主様などになりますと、400両ばかりのご用金の方に、赤間がい石の硯を1つくだすっただけでございました。その上、火事には2、3度も会いますし、コウモリ傘屋などをやりましたのも、皆手違いになりますし。当時は、もうめぼしい道具も、あらかた一家の口過ごしに売り払っていたのでございます。そこへ、ひなでも売ったらと、父へ勧めてくれましたのは、丸さという骨董屋の、もう個人になりましたが、ハゲ頭の主人でございます。この丸さのハゲ頭ぐらいおかしかったものはございません。と申すのは、頭の真ん中にちょうどあんま甲を張ったくらい入れ墨がしてあるのでございます。これは何でも若い自分ちょいとハゲを隠すために掘らせたのだそうでございますが、あいにくその後頭の方は遠慮なしにハゲてしまいましたから、この脳天の入れ墨だけ取り残されることになったのだとか、当人自身申しておりました。そういうことはともかくも、父はまだ15の私をかわいそうに思ったのでございましょう。たびたび丸さに勧められても、ひなを手放すことだけはためらっていたようでございます。それを、とうとう売らせたのは、栄吉と申す私の兄。やはり個人になりましたが、その頃まだ18だった勘の強い兄でございます。兄は開花人とでも申しましょうか。英語の特本を話したことのない政治好きの青年でございました。これがひなの話になると、ひな祭りなどは旧兵だとか、あんな実用にならないものは取っておいても仕方がないとか、いろいろけなすのでございます。そのために、兄は昔風の母とも何度口論をしたかわかりません。しかし、ひなを手放しさえすれば、 この大年のしのぎだけはつけられるのに違いございませんから。母も苦しい父の手前、そうは強いことばかりも申されなかったのでございましょう。ひなは、前にも申しました通り、11月の中旬には、とうとう横浜のアメリカ人へ売り渡すことになってしまいました。何？私でございますか？それは、だだもこねましたが、おてんばだったせいでございましょう。その割には、あまり悲しいとも思わなかったものでございます。父は、ひなを売りさえすれば、紫ジュースの帯を一本買ってやると申しておりましたから。その約束のできた翌晩、マルサは横浜へ行った帰りに私の家へ参りました。私の家と申しましても、三度目の火事にあった後は、不審も本当には参りません。焼け残った土蔵を一家の住まいに、それへ差し掛けて仮不審を店にしていたのでございます。もっとも、当時はにわか仕込みの薬屋をやっておりましたから、聖徳眼とか、アンケートとか、あるいはまた、体毒散とか。そういう薬の金看板だけは、薬ダンスの上に並んでおりました。そこにまた、無人島が灯っている。と申したばかりでは、多分お分かりになりますまい。無人島と申しますのは、石油の代わりに種油を使う旧式のランプでございます。おかしい話でございますが、私は未だに薬種の匂い、陳皮や大王の匂いがすると、必ずこの無人島を思い出さずにはおられません。現に、その晩も無人島は、薬師の匂いの漂った中に、薄暗い光を放っておりました。頭のはげた丸さの主人は、やっと残切りになった父と、無人島を中に座りました。では、確かに半金だけ。どうか、ちょいとお改めください。時候の挨拶を済ませて後、マルサの主人が取り出したのは、紙包みのお金でございます。その日に手付けをもらうことも約束だったのでございましょう。父は火鉢へ手をやったなり、何も言わずに辞儀をしました。ちょうどこの時でございます。私は母の言いつけ通りお茶のお給仕に参りました。ところが、お茶を出そうとすると、丸さの主人は大声で、そりゃいけません。それだけはいけません。と、突然こう申すではございませんか。私は、お茶がいけないのかと、ちょいとあっけにも取られましたが、マルサの主人の前を見ると、もう一つ紙に包んだお金がちゃんと出ているのでございます。これはほんの軽症だが、志はまあ志だから。いえ、もうお志は確かにいただきました。が、こりゃどうかお手元へ。まあさ。そんなにまた恥をかかせるもんじゃない。冗談をおっしゃっちゃいけません。旦那こそ恥をおかかせなさる。何も赤の他人じゃなし、大旦那以来お世話になった丸さんのしたことじゃごわせんか。まあ、 そんな水臭いことをおっしゃらずに、これだけはそちらへおしまいなすってください。
おや、お嬢さん。
こんばんは。
おお、今日は蝶々曲げが大変きれいにおできなすった。
私は別段何の気なしに、こういう押し問答を聞きながら、土蔵の中へ帰ってきました。土蔵は十二畳も叱りましょうか。かなり広うございましたが、タンスもあれば長火鉢もある。長持ちもあれば置き戸棚もある。という体裁でございましたから、ずっと手狭な気がしました。
そういう家財道具の中にも、一番人目につきやすいのは、都合三十いくつかの総切りの箱でございます。
もとより、ひなの箱と申すことは、申し上げるまでもございますまい。これがいつでも引き渡せるように、窓下の壁に積んでございました。こういう土蔵の真ん中に、無人島は店へ取られましたから、ぼんやり暗灯が灯っている。その昔じみた暗灯の光に、母は振り出しの袋を縫い、兄は小さい古机に例の英語の特本か何か調べているのでございます。それには変わったこともございません。が、ふと母の顔を見ると、母は針を動かしながら、節目になったまつげの裏に、涙をいっぱい溜めております。お茶のお給仕を済ませた私は、母に褒めてもらうことを楽しみに。というのは大げさにしろ、待ち儲ける気持ちはございました。そこへ、この涙でございましょう。私は悲しいと思うよりも、取り付き派に困ってしまいましたから、できるだけ母を見ないように、兄のいる側へ座りました。すると、急に目を上げたのは、兄の栄吉でございます。兄は、ちょいとけげんそうに母と私とを見比べましたが、たちまち妙な笑い方をすると、また横文字を読み始めました。私は、まだこの時ぐらい、開花を鼻にかける兄を憎んだことはございません。お母さんを馬鹿にしている。一途に、そう思ったのでございます。私はいきなり力いっぱい兄の背中をぶってやりました。
何をする？
私は兄をにらみつけました。ぶってやる、ぶってやる。私は泣き声を出しながら、もう一度兄をぶとうとしました。その時は、もういつの間にか兄の完璧の強いことも忘れてしまったのでございます。が、まだ揚げたてを下ろさないうちに兄は私の横瓶へピシャリと平手を飛ばせました。
わからずや。
私はもちろん泣き出しました。と同時に、兄の上にも物差しが降ったのでございましょう。兄はすぐと、いたけだかに母へくってかかりました。母も、こうなれば承知しません。低い声を震わせながら、散々兄と言い合いました。そういう口論の間中、私はただ、悔し泣きに泣き続けていたのでございます。
マルサの主人を送り出した父が、無人島を持ったまま店からこちらへ入ってくるまでは。いいえ、私ばかりではございません。兄も父の顔を見ると、急に黙ってしまいました。口数を聞かない父ぐらい、私はもとより、当時の兄にも恐ろしかったものはございませんから。その晩、ひなは今月の末、残りの半金を受け取ると同時に、あの横浜のアメリカ人へ渡してしまうことに決まりました。何？売り値でございますか？今になって考えますと、バカバカしいようでございますが、確か30円とか申しておりました。それでも当時の書式にすると、随分高値には違いございません。そのうちに、ひなを手放す日は、だんだん近づいてまいりました。私は前にも申しました通り、格別それを悲しいとは思わなかったものでございます。ところが、一日一日と約束の日が迫ってくると、いつかひなと別れるのは辛いように思い出しました。しかし、いかに子供とは申せ、一旦手放すと決まったひなを手放さずに済もうとは思いません。ただ、人手に渡す前に、もう一度よく見ておきたい。大理美な五人林、左近の桜、右近の橘、ぼんぼり、屏風、蒔絵の道具、もう一度この土蔵の中にそういうものを飾ってみたいと申すのが心願でございました。が、生来一徹な父は何度私にせがまれてもこれだけのことを許しません。一度手付けを取ったとなりゃ、どこにあろうが人様のものだ。人様のものは、いじるもんじゃない。こう申すのでございます。すると、もう月末に近い大風の吹いた日でございます。母は、風にかかったせいか、それともまた、下唇にできた、泡粒ほどの腫れ物のせいか、気持ちが悪いと申したぎり、朝のご飯もいただきません。私と台所を片付けた後は、片手に額を押さえながら、ただじっと長火鉢の前にうつむいているのでございます。ところが、かれこれお昼時分、ふと顔をもたげたのを見ると、腫れ物のあった下唇だけ、ちょうど、赤いお札のように腫れ上がっているではございませんか。しかも、熱の高いことは、妙に輝いた目の色だけでも、すぐとわかるのでございます。これを見た私の驚きは、申すまでもございません。私は、ほとんど無我夢中に、父のいる店へ飛んで行きました。
お父さん、お父さん、お母さんが大変ですよ。
父は、それからそこにいた兄も父と一緒に奥へ来ました。が、恐ろしい母の顔にはあっけに取られたのでございましょう。普段は物に騒がぬ父さえ、この時だけは呆然としたなり、口もしばらくは聞かずにおりました。
しかし、母はそういううちにも一生懸命に微笑しながら、こんなことを申すのでございます。なん、大したことはありますまい。ただちょいとこのおできに爪をかけただけなのですから。今ご飯の支度をします。
無理をしちゃいけない。ご飯の支度なんぞはおつるにもできる。
父は、半ば叱るように母の言葉を遮りました。
栄吉、本間さんを呼んでこい。
兄は、もうそう言われた時には、一散に、大風の店の外へ飛び出しておったのでございます。本間さんと申す漢方医。兄は始終、やぶ医者などと馬鹿にした人でございますが、その医者も母を見たときには、当惑そうに腕組みをしました。聞けば母の腫れ物は、面腸だと申すのでございますから。もとより、面腸も手術さえできれば、恐ろしい病気ではございますまい。が、当時の悲しさには、手術どころの騒ぎではございません。ただ煎薬を飲ませたり、昼に血を吸わせたり、そんなことをするだけでございます。父は毎日枕元に本間さんの薬を煎じました。兄も毎日15銭ずつ昼を買いに出かけました。私は、兄に知れないように、つい近所のお稲荷様へ、お百度を踏みに通いました。そういう始末でございますから、ひなのことも申してはおられません。いえ、一時私をはじめ、誰もあの壁際に積んだ30ばかりの総切りの箱には、目もやらなかったのでございます。ところが、11月の29日、いよいよひなと別れると申す、1日前のことでございます。私は、ひなと一緒にいるのも、今日が最後だと考えると、ほとんど、矢も盾もたまらないくらい、もう一度箱が開けたくなりました。が、どんなにせがんだにしろ、父は不承知に違いありません。すると、母に話してもらう。私はすぐにそう思いましたが、何しろその後、母の病気は前よりも一層思っております。食べ物も思いをすするほかは一切喉を通りません。ことにこの頃は、口中へも絶えず血の色を交えた膿がたまるようになったのでございます。こういう母の姿を見ると、いかに15の小娘にもせよ、わざわざ雛を飾りたいなぞとは、口へ出す勇気も起こりません。私は朝から枕元に母の機嫌を伺い、とうとうおやつになる頃までは何も言い出さずにしまいました。しかし私の目の前には金網を張った窓の下に例の総切りの雛の箱が積み上げてあるのでございます。そうして、そのひなの箱は、今夜一晩過ごしたが最後、遠い横浜の偉人屋敷へ。ことによれば、アメリカへも行ってしまうのでございます。 そんなことを考えると、いよいよ我慢はできますまい。私は母の眠ったのを幸い、そっと店へ出かけました。店は日当たりこそ悪いものの、土蔵の中に比べれば、往来の人通りが見えるだけでも、まだしも陽気でございます。そこに父は寵愛を調べ、兄はせっせと片隅の野原に、甘草か何かを下ろしておりました。
ねえ、お父さん。御所一生のお願いだから。
私は父の顔を覗き込みながら、いつもの頼みを持ちかけました。が、父は承知するどころか、相手になる景色もございません。
そんなことは、この間も言ったじゃないか。おい、栄吉、お前は、今日は明るいうちに、ちょいと丸さへ行ってきてくれ。
丸さへ？来てくれと言うんですか？
何？ランプを一つ持ってきてもらうんだが、お前帰りにもらってきてもいい。
だって、マルサにランプはないでしょ？
父は、私をそっちのけに、珍しい笑い顔を見せました。食代か何かじゃあるまいし、ランプは買ってくれって頼んであるんだ。私が買うよりゃ、確かだから。
じゃあ、もう無人島はお廃止ですか？
あれも、もうお暇の出し時だろう。古いものはどしどしやめることです。
第一、お母さんもランプになりゃちっとは気も晴れるでしょうから。
父はそれぎり元のようにまたそろばんを弾き出しました。が、私の念願は、相手にされなければされないだけ強くなるばかりでございます。私は、もう一度、後ろから父の肩を揺すぶりました。
よう、お父さんってば、よう。
うるさい。
父は、後ろを振り向きもせずに、いきなり私を叱りつけました。のみならず、兄も意地悪そうに私の顔をにらめております。私はすっかりしょげ返ったまま、そっとまた奥へ帰ってきました。すると母はいつの間にか熱のある目を上げながら、顔の上にかざした手のひらを眺めているのでございます。それが私の姿を見ると、思いのほかはっきりこう申しました。お前、何をお父さんに叱られたのだい？私は返事に困りましたから、枕元の羽用紙をいじっておりました。また何か無理を言ったのだろう。母はじっと私を見たなり、今度は苦しそうに言葉を継ぎました。私はこの通りの体だしね。何もかも。お父さんがなさるのだから、おとなしくしなけりゃいけませんよ。
そりゃ、お隣の娘さんは、芝へも始終おいでなさるさ。芝居なんぞ見たくはないんだけれど。
いえ、芝居に限らずさ、 かんざしだとか、ハゲ襟だとか。お前にゃ欲しいものだらけでもんね。私はそれを聞いているうちに、悔しいのだか悲しいのだか、とうとう涙をこぼしてしまいました。あのね、お母さん。私はね、何も欲しいものはないんだけれどね。ただ、あのお雛様を売る前にね。
お雛様かい？お雛様を売る前に？
母は一層大きい目に私の顔を見つめました。お雛様を売る前にね。私はちょいと言いしぶりました。その途端にふと気がついてみると、いつの間にか後ろに立っているのは、兄の栄吉でございます。兄は私を見下ろしながら、相変わらず剣道にこう申しました。
わからずや。またお雛様のことだろう。お父さんに叱られたのを忘れたのか。
まあ、いいじゃないか。そんなにガミガミ言わないでも。母はうるさそうに目を閉じました。が、兄はそれも聞こえぬように叱り続けるのでございます。
十五にもなっているくせに、ちっとは理屈もわかりそうなもんだ。たかが、あんなお雛様ぐらい。おしがりなんぞするやつがあるもんか。
お世話焼きじゃ。兄さんのお雛様じゃないじゃないか。
私も負けずに言い返しました。その先はいつも同じでございます。二言三言言い合ううちに、兄は私の襟髪をつかむと、いきなりそこへ引き倒しました。
おてんば。
兄は母さえ止めなければ、この時もきっと二つ三つは折檻しておったでございましょう。が、母は枕の上に半ば頭をもたげながら、あえぎあえぎ兄を叱りました。おつるが何をしやしまいし、そんな目に合わせるに当たらないじゃないか。
だって、こいつはいくら言ってもあんまり聞き分けがないんですもの。
いいえ、おつるばかり憎いのじゃないだろう。お前は、母は涙をためたまま、悔しそうに何度も口ごもりました。お前は、私が憎いのだろう？さもなけりゃ、私が病気だというのに、お雛様を売りたがったり、罪もないおつるをいじめたり、そんなことをするはずはないじゃないか。そうだろう。それなら、なぜ憎いのだか。
お母さん。
兄は突然こう叫ぶと、母の枕元に突っ立ったなり、肘に顔を隠しました。その後、父母の死んだ時にも、涙一つ落とさなかった兄。長年政治に奔走してから、天教院へ送られるまで、一度も弱みを見せなかった兄。そういう兄が、この時だけは、 すすり泣きを始めたのでございます。これは興奮しきった母にも意外だったのでございましょう。母は長いため息をしたぎり、申しかけた言葉も申さずに、もう一度枕をしてしまいました。こういう騒ぎがあってから、一時間ほど後でございましょう。久しぶりに店へ顔を出したのは、魚屋の徳蔵でございます。いえ、魚屋ではございません。以前は魚屋でございましたが、今は人力車の車夫になった出入りの若い者でございます。この徳蔵には、おかしい話がいくつあったかわかりません。その中でも、いまだに思い出すのは、名字の話でございます。徳蔵も、やはり、ご一心以後、名字をつけることになりましたが、どうせつけるぐらいならばと、大束を決めたのでございましょう。徳川と申すのをつけることにしました。ところが、お役所へ届けに出ると、叱られたの叱られないのではございません。何でも徳蔵の申しますには、今にも残罪にされかねない剣幕だったそうでございます。その徳蔵が、気楽そうに、ボタンに唐獅子の絵を描いた当時の人力車を引っ張りながら、ぶらりと店先へやってきました。それがまた何しに来たのかと思うと、今日は客のないのを幸い、お嬢さんを人力車にお乗せ申して、会津っぱらからレンガ通りへでもお供をさせていただきたい。こう申すのでございます。
どうする、おつる。
父はわざと真面目そうに人力車を見に店へ出ていた私の顔を眺めました。今日では人力車に乗ることなどはさほど子供も喜びますまい。しかし、当時の私たちには、ちょうど自動車に乗せてもらうぐらい嬉しいことだったのでございます。が、母の病気と申し、ことにああいう大騒ぎのあったすぐ後のことでございますから、一概に行きたいとも申されません。私はまだしょげきったなり、行きたいと、小声に答えました。
じゃあ、お母さんに聞いてこい。
せっかく徳蔵もそういうものだし。母は、私の考え通り、目も開かずに微笑みながら、上等だね、と申しました。意地の悪い兄は、いい塩梅に、丸さへ出かけた留守でございます。私は、泣いたのも忘れたように、早速人力車に飛び乗りました。赤ゲットを膝掛けにした、輪のガラガラとなる人力車に。その時見て歩いた景色などは、申し上げる必要もございますまい。ただ、今でも話に出るのは、徳蔵の不平でございます。徳蔵は、私を乗せたまま、レンガの大通りに差し掛かるが早いか、西洋の婦人を乗せた馬車と、まともに衝突しかかりました。それは、やっと助かりましたが、いまいましそうに舌打ちをすると、こんなことを申すのでございます。
どうもいけねえ。お嬢さんは、あんまり軽すぎるから、肝心の足が踏んどまらねえ。お嬢さん、乗せる車屋がかわいそうだから、二十歳前にゃ、車へおのんなさんなよ。人力車は、レンガの大通りから、家の方へ横丁を曲がりました。すると、たちまち出会ったのは、兄の栄吉でございます。兄は、すすだけの絵のついた置きランプを一台下げたまま、急ぎ足にそこを歩いておりました。それが、私の姿を見ると、待てと申す合図でございましょう。ランプを差し上げるのでございます。が、もうその前に徳蔵はぐるりと舵棒を回しながら兄の方へ車を寄せておりました。ご苦労だね、徳さん。どこへ行ったんだい？へえ、何？今日はお嬢さんの江戸見物です。兄は苦笑を漏らしながら人力車のそばへ歩み寄りました。おつる、お前先へこのランプを持って行ってくれ。私は油屋へ寄っていくから。私はさっきの喧嘩の手前、わざと何とも返事をせずに、ただランプだけ受け取りました。兄はそれなり歩きかけましたが、急にまたこちらへ向き返ると、人力車の泥よけに手をかけながら、おつる、と申すのでございます。おつる、お前、またお父さんに、おひなさまのことなんぞ、言うんじゃないぞ。私はそれでも黙っておりました。あんなに私をいじめたくせに、またかと思ったのでございます。しかし、兄は頓着せずに、小声の言葉を続けました。お父さんが見ちゃいけないというのは、手付けを取ったばかりじゃないぞ。見りゃ、みんなに未練が出る。そこも考えているんだぞ。いいか。わかったか？わかったら、もうさっきのように、見たいのなんのと言うんじゃないぞ。私は兄の声の中に、いつにない情愛を感じました。が、兄の栄吉ぐらい、妙な人間はございません。優しい声を出したかと思うと、今度はまた普段の通り、突然私を脅かすようにこう申すのでございます。そりゃ言いたけりゃ言ってもいい。その代わり、痛い目に遭わされると思え。兄は、肉体に言い放ったなり、徳蔵にも、挨拶も何もせずに、さっさとどこかへ行ってしまいました。その晩のことでございます。私たち四人は、土蔵の中に、夕飯の膳を囲みました。もっとも、母は、枕の上に顔を上げただけでございますから、囲んだものの数には入りません。しかし、その晩の夕飯はいつもより華やかな気がしました。それは申すまでもございません。あの薄暗い無人島の代わりに、今夜は、新しいランプの光が輝いているからでございます。兄や私は
食事の合間も時々ランプを眺めました。石油を透かしたガラスの壺、動かない炎を守ったホヤ、そういうものの美しさに満ちた珍しいランプを眺めました。
明るいな。昼のようだな。
父も母を顧みながら満足そうに申しました。眩しすぎるくらいですね。こう申した母の顔には、ほとんど不安に近い色が浮かんでいたものでございます。
そりゃ、無人島に慣れていたから。だが、一度ランプをつけちゃ、もう無人島はつけられない。
何でも初めは眩しすぎるんですよ。ランプでも、西洋の学問でも。兄は誰よりもはしゃいでおりました。
それでも慣れりゃ同じことですよ。今にきっとこのランプも暗いという時が来るんです。
大きにそんなものかもしれない。
おつる、お前お母さんの思いはどうしたんだ？
お母さんは、今夜はたくさんなんですって。私は母の言った通り、何の気もなしに返事をしました。
困ったなあ。ちっとも食気がないのかい。
母は父に尋ねられると、仕方がなさそうにため息をしました。ええ。なんだか、この石油の匂いが、旧兵人の証拠ですね。それぎり私たちは言葉少なに箸ばかり動かし続けました。しかし、母は思い出したように、時々ランプの明るいことを褒めていたようでございます。あの腫れ上がった唇の上にも、微笑らしいものさえ浮かべながら。その晩も皆休んだのは11時過ぎでございます。しかし、私は目をつぶっても容易に寝つくことができません。兄は私に、ひなのことは二度と言うなと申しました。私もひなを出してみるのはできない相談と諦めております。が、出してみたいことはさっきと少しも変わりません。ひなは明日になったが最後、遠いところへ行ってしまう。そう思えば、つぶった目の中にも自然と涙が溜まってきます。いっそみんなの寝ているうちに、そっと一人出してみようか。そうも私は考えてみました。それとも、あの中の一つだけ、どこか外へ隠しておこうか。そうもまた私は考えてみました。しかし、どちらも見つかったら、と思うと、さすがにひるんでしまいます。私は正直にその晩くらいいろいろ恐ろしいことばかり考えた覚えはございません。今夜、もう一度火事があればいい。そうすれば、人手に渡らぬ前に、すっかりひなも焼けてしまう。さもなければ、アメリカ人も、頭のはげた丸さの主人も、これらになってしまえばいい。 そうすれば、ひなはどこへもやらずに、このまま大事にすることができる。そんな空想も浮かんでまいります。が、まだ何と申しても、そこは子供でございますから、一時間経つか経たないうちに、いつかうとうと眠ってしまいました。それからどのくらい経ちましたか。ふと眠りから覚めてみますと、薄暗い暗灯を灯した土蔵に、誰か人の起きているらしい物音が聞こえるのでございます。ネズミかしら、泥棒かしら、またはもう夜明けになったのかしら。私はどちらかと迷いながら、おずおず細目を開いてみました。すると私の枕元には、寝巻きのままの父が一人、こちらへ横顔を向けながら座っているのでございます。父が。しかし、私を驚かせたのは父ばかりではございません。父の前には、私のひなが。お節句以来見なかったひなが、並べ立ててあるのでございます。夢かと思うと申すのは、ああいう時でございましょう。私はほとんど息もつかずに、この不思議を見守りました。おぼつかない暗灯の光の中に、象牙の尺を構えた大びなを、冠の洋楽を垂れた目びなを、ウコンの立ち花を、サコンの桜を、絵の長い日傘を担いだ市長を、目八分に高月を捧げた勘定、小さい蒔絵の鏡台やタンスを、貝殻尽くしのひな屏風を、前腕を、絵ぼんぼりを、色糸の手まりを、そうしてまた、父の横顔を、夢かと思うと申すのは、ああ、それはもう前に申し上げました。が、本当にあの晩のひなは夢だったのでございましょうか。一途にひなを見たがったあまり、知らず知らず作り出した幻ではなかったのでございましょうか。私は、いまだにどうかすると、私自身にも本当かどうか、返答に困るのでございます。しかし、私は、あの夜更けに一人ひなを眺めている、年取った父を見かけました。これだけは確かでございます。そうすれば、たとえ夢にしても、別段悔しいとは思いません。とにかく、私は目の当たりに、私と少しも変わらない父を見たのでございますから。めめしい、そのくせ、おごそかな父を、見たのでございますから。ひなの話を書きかけたのは、何年か前のことである。それを今書き上げたのは、滝田氏の勧めによるのみではない。同時にまた、四五日前、横浜のあるイギリス人の客間に、古びなの首をおもちゃにしている、公毛の道女にあったからである。今は、この話に出てくるひなも、鉛の兵隊やゴムの人形と、一つおもちゃ箱に投げ込まれながら、同じ浮き目を、
見ているのかもしれない。大正12年2月。